静岡市内の児童生徒の様子を伝えるスクールデイズ。このコーナーは第一 TV の提供でお送りします。今日最初は桃源台小学校からお伝えします。25回目のスポーツフェスティバル。私たち桃源台小学校は今年開校25年目を迎えました。25回目、そして令和元年初となるスポーツフェスティバル2019が5月25日土曜日に開催されます。桃源台小学校では開校当時から運動会のことをスポーツフェスティバル、または SF と呼んでいます。色別対抗集団も他の小学校でよくある赤・白ではなく、ピンク・グリーン・グレーの3色対抗となります。また体育館のことはアリーナと呼んでいます。最後に10周年まで音楽発表会と呼んでいたものも、11周年目からカタカナで表すようになりました。さて、何と呼んでいるかわかりますか？答えはミュージックフェスティバルです。ミュージックフェスティバルは11月15日にアリーナで開催されます。桃源台小学校からお伝えしました。続いては清水第一中学校から、自慢の活動、挨拶についてです。清水第一中学校区では、自分自身の挨拶のレベルを自覚し、より高い質の挨拶を目指して、清水江尻小学校、清水辻小学校の児童会と話し合い、3校共通の挨拶レベルを設定しました。挨拶レベルは6つの段階に分かれ、レベル1は会釈する挨拶で、通称ペコッと挨拶。レベルが上がるごとに声の大きさや笑顔が加わり、最終的にレベル6、TPO に合わせて挨拶を中学校で目指します。生徒会からの呼びかけで、現在本校では毎日挨拶が飛び交い、より良い挨拶を目指している人が増えています。これからも継続し、2つの小学校と連携して、清水第一中学校区の確かな自慢の一つにしていきたいです。続いて、羽鳥こども園からです。年度が変わり、進級して年長になった子どもたちが、園のリーダーとして張り切って日々を過ごしています。3月の終わりに卒園する子どもたちから、あとは頼んだよと託されたものがありました。それは、飼育ケースに入った幼虫。真っ黒にオレンジの斑点がある蝶の幼虫でした。4月に入り、園の花壇で、同じ姿をした幼虫を見つけて大騒ぎ。図鑑で調べると、幼虫はツマグロヒョウモンといい、パンジーやビオラを食べることが分かりました。子どもたちは再び花壇を走っていき、その食べ物を観察ケースに入れました。そして観察は続き、1週間が経った頃、3センチぐらいだったのが5センチの長さに成長。そのまた1週間後にも姿を変え、どうやらさなぎに。年中児もその様子をよく見ていて、幼虫が蜘蛛の糸のようなものを出し、ケースの蓋にぶら下がるようについているのを発見し、蜘蛛だというのです。いやいや違う、とそこでまた図鑑を見ると、その現象は幼虫からさなぎになる時のものとわかり、蝶になった時に障害物に当たることなく羽を広げるためのものだろうということが想像されました。自然の不思議さに、保育者ともども驚くばかり。同じ頃、卒園時から託されたさなぎが皮を破り、蝶に変わるところにも遭遇。子供たちが見守る中、オレンジ色に黒い斑点の羽をゆっくり開いたり閉じたりし、大空に羽ばたく準備をしています。何日かして子供たちは虫かごの蓋を開け、元気でねと羽ばたいていくツマグロヒョウモンをいつまでも見送りました。今日も子どもたちは、園に隣接する山崎第一公園の桜の木の下でダングムシを探し、テントウムシの餌にとアブラムシを探すなどして、自然の中での発見や遊びを存分に楽しんでいます。羽鳥こども園からお伝えしました。おしまいに図書館情報です。静岡市立中央図書館から 図書館映画劇場のお知らせです。中央図書館では毎週日曜日午後1時30分から映画の上映会が行われています。5月19日はベニスにシスが放映されます。若いポーランドの美少年に魅了されてしまった老作家の苦悩を描くビスコンティの名作です。上映時間は130分、入場は無料です。たくさんの方のご来場をお待ちしております。ぜひお気軽にご参加ください。図書館情報でした。明日のスクールデイズは長田西小学校と清水第二中学校、羽鳥中央子ども園の様子をお伝えする予定です。スクールデイズ、このコーナーは静岡市校長会と静岡市教育委員会の協力でお送りしました。